日でトップ営業に変わる究極の見込み価格白桃、インタビュー役の秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、山下義弘と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あの、今日も、
はい、
実はまたまた、
そうですね、3本立て続けという、ありがとうございます。
吉さんにこう今度は質問する側としてね、
うんうんうんうん、
ぜひ参加したいということでしたので、
ありがとうございます。
三好信之さんにも来ていただきました。三好さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。それで、あの、今日はですね、
はい、
あの、前回に、あの、11月20日の、セミナーのお話をさせていただいたんですけども、
はい、
で、その中で私思ったんですけど、やっぱり、いろんな聞き方とかやり方とかそういうのはあるとは思うんですけど、
はい、
やっぱり、なぜ社長さんにインタビューをするのかっていう、要はなぜ社長さんなのかっていうところの、
うん、
自分の原点っていうんですか、
はい、
やっぱりそこを、なんか、ちゃんと見つめておくっていうことが私大切じゃないかなと思いまして、で、ここはですね、山下さんに、
はい、
山下さんはなぜ社長インタビューを始めたのですかという、
あ、
山下さんのその原点のとこですよね。
原点って言われると本当の本当のことを話せなくちゃいけないわけですね。
え、本当の本当の本当のこうことですね。
はい、
そこをやっぱりあのお話しいただくことがこう、うん、なんか一番伝わるんじゃないかなと思いまして。
はいはいはいはい、はい、
そういうタイトルに。
はい。
させていただきました。
わかりました。
はい。
はい。
なので今日のタイトルがですね。
ほう。
山下さんはなぜ社長インタビューを始めたのですか、はい、ということなんですけども。
はい。なぜ社長インタビューを始めたんですか、社長にインタビューをしたかったからです。ははは、よかった、滑らずに。ありがとうございます。
いや、
すいません。お約束なもんですいませんでした。ありがとうございます。
私とか皆さん、そう言われるとこう、止まってしまうんですけど。
ありがとうございます。はい。早速なんですけど、なぜかっていうと、もともと、社長さんっていう言い方、僕の頭にはなくて、まあ、社長とか経営者って言われてる方とか、あとね、先生って名前がつく職業の方っていうふうに自分の中では決めてたんですよ。
ああ、決めてたんですか？
うん。ね、なぜ一番最初にそれを決めたかっていうと、営業の絵の字も知らずに全然さまよってる時に、
ええ、
いろんなことを教えていただいたり、いろんな人生の師匠に会ったり、いろんなことを聞いてる時に、
ええ、
今言ったその経営者さんや社長って言われてる方とか、これでなんで二つ分かれたかというと、会社っていう法人を設立している人と、個人事業主や店主みたいな感じのイメージがあったり、経営者ってしまったんですね。
ああ。
で、先生っていうのは、お医者様っていう先生から、税理士の先生、弁護士の先生っていう先生業ってたくさんあるじゃないですか。で、そういう方になぜこう、ターゲットを絞ったっていうか、こういう人たちに会おうと決めたかっていうと、もう単純に一番最初に思ったのは、そういう方々っていうのは、僕の一番お世話になった社会保険労務士の岡田先生から一番最初に教えてもらったのは、山下君、この世の中にいる経営者の方とか社長っていう方って、前職とかどういう経歴が多いと思うって教えて聞かれたんですよ。
ははは。
そんなも全然わからなかったんで、わかりませんって正直に答えたら、もう9割以上の方々が、営業の出身の方で、
うんうんうん、
なおかつもうダントツのような トップ営業の出身の方とか、もしくは成績こそそんなに普通だったにもかかわらず、たくさんの人脈に恵まれた方とか、そういう方が大半なんだよって聞かされた瞬間にね、
うん、
そういう方にお話を聞かせていただいて仲良くなったら、その人の人脈も自分の人脈になるんじゃないかなっていうふうに単純に思ったんですよ、その時は。
最初は。はいはいはい。
うん、で、それで、本にも書いてある通り、そういう方に出会わないと夢がないんで、 会わせていただいたときに、
ええ、
もう何が聞きたかったかというと、もうどうやって、ええ、あの売り上げにつなげたか、どうやってお客さんを見つけたのかっていう、もうそれしか興味なかったので、
ははは、
それをずーっと聞き、ずっと言っておかしいですけど、聞き出したんですね。
ええ。
で、あの、本題はそれを一番聞きたいにもかかわらず、
うん、
いきなりやってそういうことボーンと、あの、初めのうちは言っちゃってたんで、
ええ、
ほとんどの方は警戒されたり、やっぱりあの、社長業の方ですので、
ええ、
結構あの、怖い方が多かったんで、いきなり何を聞くんや、お前はとか、
あ、
なんでそんなことを言わなくちゃいけないんや、とかって、やっぱりだいぶ抵抗があったんですよ。
最初はあったんですね。
ありました、ありました。ほんで、もうどんどん僕は凹んでいくし、
うん、
で、その時に、ふと思ったのは、まずは、その、相手の社長様の会社のこととか、どうして会社を設立したのか、社長になったのかとか、
うん、
もっと言うと、そこの会社のことを聞こう、聞くっていう形に変えた瞬間、語り始めたんですよね、社長さんだから
。はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。まあ、それがきっかけはきっかけなんですけども、
ええ、
結局、それを皆さん前、あの僕の本読んだりセミナー来てあのやろうと思ってやってる方はそこは聞けるんですよ、でもやっぱり突っ込んだ話でそういうところまではなかなか行かないっていうのが本当のところなんですよね。でどうしたらいいのかなと思った時に、
うん、
まあ、今日あのゲスト来てもらってる三好さんもそうだと思うんですけど、結局はあの突っ込んだ話を聞こうと思ってももう周りごとく周りごとくもういろんな話をわーっとなって時間ばっかり経ってしまってっていうのがすごくその時にはわけわからない状態だったわけですわ。三輪さんちょっとごめんなさい、これ中断して聞きたいんですけど、一発であの自分が聞きたいこと聞けました？
いや、聞けてないです。
ですよね。
はい。
多分、秋田さんも聞けてなかったと思うんですよね。
聞けてないですね。
ねえ。で、その時に、聞けないっていうことは、前に進めないじゃないですか。
進めないですね。
うん。そしたらもうその時にふと思ったのは、売り上げのことっていうのは結局は自分自身に置き換えると、
うん、
僕も保険やってましたが、自分の保険が取れたら取れたらってずっと思ってたのが相手に伝わったんじゃないかなっていう、ふっと思った瞬間があったんですよ。
あ、そういう瞬間が。
うん。それはもうもろにその、会わせていただいた社長さんから、お前自分のことばっかり考えてるのがもう見え見えなんだわって言われたんですよ。いや、俺何もその言ってないのになって思ったんですけど、言われたんですよ。
ええ。
で、その時、ふっと気がついて、すいませんっていう言葉がポロッと出たんですね。もう忘れもしません。すいませんって言った後に、じゃあ、社長、改めて聞かせてほしいことがあるんですけど、って言ったら、向こうがニコッと笑って、なんだいって言ったんですよ。根本的に、社長はなんで会社を設立したんですか、なんで仕事をされてるんですかって聞いたんですよ。
ええ。
ここなんですよ。で、その時の社長さんは、僕にこう言ったんです、
うん。
今の君は自分の売り上げとか、要するにお金お金お金お金、ね、お金を稼いだ人が成功者だと思ってないかと。
うん、
ね、車の車有車とか、個人のやつ、ベンツに乗ってて、
うん、
5時には仕事を会社を出て、どっかの飲み屋に行くと。
うん、
ね、年に3、4回は海外に行って、そういうのが君、社長業であったり、成功者だと思ってるだろうと。
うん、
もう図星だったんです。はいと。で、ああ、それだったら多分君は、会社を作ることはできないし、
うん、
独立企業なんてできないよと。
え、
なんでですかって。今君が言ったように、俺がなんで会社を設立したかっていうと、と。
うん、
まあ、いろいろ話を聞いたんですけど、結論からポンと言わせてもらうと、こう言ったんです。自分が会社を設立したのは、
うん、
自分がこうなりたいからっていうのは、あったかもしれないけれども、
うん、
会社を設立して、いろんな社員とかいろんなお客様ができたら、
うん、
まず、その方々に幸せになってもらうことが一番最初にないと会社って続かないんだと。
ああ。
結論から言うと、俺が会社を作ったのは、たくさんの方に幸せになってもらうために作ったんだって言ったんですよ。で、その証拠に、まあ、その社長とは仲良くなっていろいろ話聞いてたんですけども、もう僕、会社の数にしたら5、6千社、インタビューしたんですけども、大体世の中で3年5年持ったらいい方だって会社のこと言われるじゃないですか。
うん、
で、はっきり言って5、6千社インタビューしたうちの半分ぐらいの会社でもなくなってるんですよね。で、なくなった会社の社長さんのインタビューのノートを見てみるとわかるんですけども、
うん、
ほとんどの社長さんっていうのは、どうやったら売り上げが上がるか、
うん、
まあ、それ当然のことだと思うんですけど、自分のところの会社を設けること、自分が儲かることにやっぱり、主軸を置いてる会社っていうのはやっぱり3年5年でなくなってるんですよ。
あ、 やっぱりそうなんですね。
そうそうそう。で、今もなお、20年以上続いてる、10年以上続いてるっていう会社の社長さんっていうのは、
うん、
まず何をしたかっていうと、会社を設立したら、すぐに、まあ、いいか悪いか分かりませんけど、お金を融資受けるんですよ。大抵の方ね、それなんで融資受けてるかっていうと、その設備投資とか、
うん、
会社のなんかを買うためにやるんでなくて、
うん、
万が一の時のためには、自分のところの従業員に、給料を払ってあげなくちゃいけない。
うん。
従業員さんが、の家族がちゃんと幸せにならなくちゃいけないっていうために、ちゃんと保険として融資を置いてあるんですよ。
ええー。
で、うまくいってる時だったらそれずっとプールしてるんですけども、
うん、
で、そういう会社、つまり自分だけではなくて従業員さんやお客さんや、いろんな従業員さんの家族みんなが幸せになることを考えてる人っていうのは、
うん、
その融資のお金の部分で見てもわかるように、ちゃんと5年、10年経っても今もなおずーっとと成長し続けてるんですよ。で、それを聞いた瞬間、僕はどう思ったかっていうと、せっかく出会うんだったら、本当に人を幸せにしようと思ってる方々と、仲良くなっていって、その人と人脈、人間関係がうまくいったら、仕事なんて後から絶対ついてくるっていうふうに確信見えたものがあったんですよ。
はははは。
うん。だから僕は社長っていう仕事、もしくは先生っていう仕事もそうです。先生っていう名前はやっぱりいろんな人を育てたり、指導したり、育んだりして、
うん、
そのいろんな人の幸せのことを考えている人ばっかりだったので、で、なんで社長なんですかっていうと、だからそういう理由があるので、社長とか経営者さんとか先生と名前のつく人に僕は話を聞かせていただこう、インタビューしようって決めたわけです。
なるほど。
はい。
山下さんのお話の中で、こう、うん、どうしてもこう、
うん、
多くの人が、経験する、こう、突っ込んだ話をしてくれないっていう壁って、うん、特に社長さんの場合出てくるじゃないですか。
ああ、簡単、それ。
ええ、で、そこのところちょっと、それが、どうして話をしてくれるようになったかっていうところ、はい、ちょっと、もう一度ちょっと。
いいですよ、いいです
よ。ええ。
ですからね。
ええ。
まあ、後で三好さんにもちょっとだけ聞きますけど、
ええ。
社長さんに会われた時に、いきなし、どうやってお客さんを広げていったんですかって聞いたって、ほとんどの方が教えてくれないんですよ。
ええ。
ここ、ほとんどなんです。教えてくださる方もいるんですよ。
ええ。
でも、それをどうやって見分けるかっていうのは、簡単だったんです。社長さんが会社を設立した本当の理由って何ですかとか、社長は何のために仕事されてますかっていう、その仕事の部分、会社の部分そのものについて質問をさせていただくと、大抵の方が答えるんですよ。
うん、
その答えの中に、
うん、
自分の儲けや会社の儲けのことをガーンと出す人は、
うん、
その辺のノウハウやどうやって開拓していったかっていう話を聞いても喋ってくれません。
う
ん。なぜかっていうと、やっぱり自分の儲けになるようなノウハウを人に教えたくないっていうのがあるんでしょうね。
うん。
そこで、いや、もう従業員やお客様、いろんな方が本当にありがとうって言っていただいたりとか、喜んでもらったりとか、幸せになることなんだよっていうふうに、本当に自分以外の人に意識を向いてる社長さんのお話だったら、一区切りしたときに、いや、実は、社長もう一つ聞きたいんですけども、どのようにして社長はお客さんを増やしていったられますかっていうと、平気で答えてくれるんですよ。
うんうんうん。
ですから、そういう見極めの質問にもなるので、ぜひ、社長さんとか先生っていう人に会われたら、聞いてみたらいいと思います。何のために会社を作ったんですか、何のために社長は仕事されてるんですかっていうような質問をされると、よーくその質問の答えで相手の人柄ってよーく一発でわかりますから。
これ、山下さん、その、先ほどのお話で自分のことしか考えていないだろうって言われて、
うん、
すいませんって、
うん、
で、その後その、本当に聞きたいことはっていうことで山下さんが、
うん、
おっしゃられたんですよね。
そうです。社長はそうしたら何のために会社を作ったんですかって。僕はその社長も僕と一緒で、
ええ、
ベンツに乗って、
ええ、
昔古いですけど、浜田省吾の歌じゃないんですけども、
ええ、
純白のメルセデスとプール付きのマンションに住んで、ね、そんな風に思ってたんですけど、多分社長もそうだろうと思ったら、全然違うかったんですよ。その社長さんがなんで会社の社長になったか、なんで作ったかっていう答えが。
この山下さん、その本当に聞きたいことってのは、これはどっから出てきたんですかね。
自分の中に、何のために仕事をしてるんだろうっていうことがずーっともやもやもやもやしたやつがあったんですよね。
あ、山下さんの中にあったんですね。
うん。だって、今はっきり言えるのは、僕は本当に幸せになるために仕事をしてるのにもかかわらず、保険って業界って僕は自ら望んだ業界じゃなかったんですよ、本当の話。たまたま何かのご縁で入ったのが損害保険の会社であって、でなおかつ日々苦しみ悩んでたんですよ。
あ、
売れないし嫌われるし、
友
達関係崩したりとかいろんなことがあったら、なんでなんやろうと、でその時に単純に自分で何のために仕事してるってその当時思ったのは、そのまま食っていかないかんし、生活していかないかんし、も金の儲ける金額イコール成功だと本当に思ってたから、それがだんだんいろんな話、社長さんに話を聞いていかれると、本当、先ほど言いましたように、未だに何年も何年もずっと会社が存続し続ける会社っていうのは、そこじゃないですよね。
うん、
今、僕の話ばかりですけど、三好さんに聞きたいんですけど、三好さんが聞いてて、今、伸び盛りの社長さんとか、長く続いてる会社の社長さんって、大抵、何のためにっていうと、いや、お客さんが喜んでくれるのが嬉しくてとか、なんかそんなふうな話聞いたことないですか？
そうですね。従業員のことを本当に考えてる社長さん、経営者の方、に出会えますね、そういう人に。
で、多いでしょうね。その反面、自分のことばっかり言う社長さんもいるでしょう。
そうですね。
で、そういう会社ってどうなってる今。や
っぱ活気がないですし、なんかその、なんかええ話ないかとか、そういう。
そうでしょ、そうでしょ。
多いですね。
それ、秋田さん、関西弁で言うとね、そういう社長に限って、なんか最近ええ話ないか、儲かる話ないかって言われるんですよ。いや、そういう会社に限って、ね、5年先ってないんですよ、もう。そういう意味で、長くご縁を大切にして付き合うんだったら、やっぱり長く社長業されてる方と付き合っていくのがいいじゃないですか。だから、そこが一つの分かれ目だと思いますね。
それで社長さんっていうことなんですね。
社長さんなんですよ。はい。
いや、私はやっぱりすみませんって山下さんが言って本当に聞きたい言葉っていう、その山下さんの中のモヤモヤからこう聞きたいことがポッと出てきて、で、それがやっぱりなんか、すごいなって思ったんですよね。
ちょっと長くなっちゃったんで、手短に言うと、だってその社長さんの会社ってね、自社ビルだし、すごくかっこいい社長室まであったんですよ。で、パッと出てきた時っていうのは、下は スラックスのスーツだったんですけど、上着はポロシャツだったんですけど、で、別に手にも貴金属も何もしてなかったんですけど、もう先入観で、もう、どうせこの社長は豪邸に住んでて、で、ベンツ乗り回してて、そういうふうなもう先入観で初めからもう会ってたんですよ。それが話を聞かせていただくと、本当に従業員さんのことのことばっかり言うし、お客さんのことばっかり言うし、で、ありがとうね、仲良くなってから分かったんですけど、社長さんの社有者って、その時にね、今その時あるかないか分からないんですけど、シビック乗ってはったんですよ。クラウンとかそうなんですけど、これが小回り聞いてこれでいいんだ俺はっていう。で、スーツなんてのももう、めんどくさいから、ポロシャツ一丁で会えるような人間関係が一番楽だからって言って、僕、だから未だにその社長の影響があって、できたら僕はポロシャツでいたいなっていうのはよく分かるんですよ、楽だから。
なるほど。
そんな感じでしたね。
この番組をね、
はい、
聞いて、売り上げをどうやってって、それ自体を考えること悪くはない、いいことだと思うんですけど、その、原点ですよね。山下さんと同じような原点は自分の中にどこにあるのかっていうのを、ちょっと見つけるヒントになっていただくと、突っ込んだ話をね、してくれるかしてくれないかって、やっぱそこにあるように思いますよね。
で、一言で言うと、自分軸じゃなく他人軸、人のことを考えてらっしゃる社長さんに、どうやって売り上げ上げてますかって聞くと、心理が見えます。
心理が見える。
見えます。で、自分の稼ぎのこととかいい話ないっていう社長さんに、どうやって売り上げ上げてますかって自分軸の人に聞くと、そこには、 ストレスが見えます。
うーん、いや、マシアさん、切れてますね、今日はね。
今、ミオさんが、うーんとうなずいてくれますけど、多分ミオさんもそう思ってると思いますよ。
なるほど。ミオさん、何か最後お聞きしたいこと、はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
いや、ミオさん、3回もお忙しいところを付き合いいただきまして、ありがとうございます。いえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ミオさんも本当、今日の限定の話、ね、私ももう一回噛み締めたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、また、例の。
わかりました。
はい。
それでは、次回も、
お楽しみに。